はい、こんにちは。人生上昇塾足立でございます。本日もどうぞよろしくお付き合いください。さて、今日のオープニングはいつもの居酒屋さんの話ではなくてですね、人生上昇塾からのお知らせをさせていただきたいなと思ってます。まもなくっていうニュースが2つあるんですけども、1つ目はですね、いよいよあの無料教材人生の創造主になる方法第4弾っていうのがね、公開されるんですね。この第4弾はですね、帝国コースを受講されているお二人のですね、浄化の旅のドキュメント。前半は以前お気楽にも出てきていただきましたピッカリさんのですね、あっと驚く気づきの話、後半は先日お話しさせていただいためでたく、検証されたある女性のですね、検証までのリアルな旅の記録、どちらもですね、エキサイティングでとても面白いで、関連浄化を実践されている方には読みながらどんどん理解が深まるなんてね、教材になっておりますので、ぜひお読みいただきたいなと思っております。来週かですね、遅くても再来週には、公開開始する予定です。それまでね、今しばらくですねお待ちいただきたいと思っております。さて、もう一つの間もなくなのですが、ご好評いただいておりますね、新教材公開記念キャンペーンなんですけどもですね、いよいよ今月末で終了します。このキャンペーンなんですけども、このインターネット講座はですね、受講期間は通常1年間なんですけども、このキャンペーン期間中に受講開始されますと倍の2年間になる。ですから、本格的に浄化のために出発しようとお考えの方がいらっしゃいましたら、ぜひですねこの機会をご活用いただきたいなと思います。以上、人生上昇塾からのお知らせでございました。ということで、本日もどうぞよろしくお願いいたします。
Rock Channel。
はい、本日は Y さんからいただきましたご質問です。以前、関連浄化は願望実現法ではないとお聞きしました。でも宣言をし、自我が抵抗している観念を浄化すればそれは起こってくるという話もありました。ということは叶う願望もあるということなんでしょうか。でもそれも法則通りに起こっている、ちょっと混乱しているので分かりやすく教えていただければと思います、ということですね。はい、ありがとうございます。さてですね、願望とは一体何なのかというね、基本的な話からやっていきたいと思ってるんですけども、願望とは文字通り願い、望む、思いですよね。腹が減った、なんか食べたいなという思いがやってきた。さて、あなたならどうするでしょうか。とりあえず冷蔵庫で負けてみるっていうね、そういう人が多いかもしれませんよね。で、実際に冷蔵庫を開けてみた。でも食べ物は何にも入っていない。ああそうか、じゃあ食べるのは諦めようなんてね、潔い人はあんまりいないですよね。ああ仕方ないだ、スーパーに買い出しに行こうかとかね、近くのカレー屋に行こうかとかね、別の手段を選択して行動に移すはずですよね。で、行ってみるとスーパーもカレー屋も閉まっていた。はあ、なんや今日はついてないなあなんてね感じなんですけどもね、腹はグーグー鳴っている。じゃあ、コンビニの、弁当でも買って帰ろうかっていうことになるわけでですね、なんとかね、最初の何か食べたいなあという思いは成就するわけです。ね、これはね、とても日常的で些細なことなんですけども、これもね一種の願望実現ですよね。でもね、こんな願望を実現するためにわざわざ関連浄化をするなんて人はいないわけで、なぜならね、実現を妨げる抵抗勢力っていうのがねいないからなんですね。もしかして私は食料を手にできないかもしれない、私は食べ物には縁がない、食べ物に縁がある人は運が強い人だなんてね、そんなことを思ってる人はいないわけで、ね、あお腹を満たすなんてね当たり前にできるって確信してるから、だからですね、さっさとやるべきことをやれるんですね。たとえね、 道中で思い通りにならないことがあってもですね、やっぱり俺には無理なんだなんてね、そんな落ち込むこともないですし、ね、ですから別の手を考えてさっさと実行する。で、当たり前のようにお腹を満たすことになる。ねえ、以前ね、ブログかどっかで書いた話なんですけども、ある会社にこの障害者の作業チームっていうのがあるんですね。チームの管理者だけがですね、健常者で、メンバーが全て障害者です。で、仕事は荷物の梱包と搬出なんですけども、このチームが実にすごいんですね。なんとですね、健常者だけのチームより作業効率がいい。一体なんでそんなことになるのか、その秘密を探ってみようということでですね、そのチームがね、テレビ取材を受けていました。さて、その秘密とは一体何なのか。これがですね、驚くほどシンプルなんですね。毎朝このチームの管理者がですね、メンバー全員の前で一日のね、この仕事を発表するんですけども、その日はですね、いつもより出荷量が倍近くあったんですね。で、管理者の方は、ちょっと無理があるんかななんて思いながらですね、一人一人に大丈夫ですかって聞いていくんですけどもね、これがね、驚くことに全員が同じ返事なんですね。あなた大丈夫ですかって言いますと、できる。君はできる。ね、みんな一言できるって言うんですね。言い切ってしまう。で、本当にやってしまう。でね、後で管理者の方がインタビューされていたんですけどもね、もしこれが健常者のチームだったら、返事がですよ、できるだけのことはやってみます、無理かもしんないけどとりあえずやってみますという返事が返ってくるそうです。このね、番組ね、じーっと見たんですけどもね、なんだかね、感動しちゃいましてですね、うるうる来ました。いやー、でもね、できるってね、すごい言葉ですよね。要するに余計なことは何にも考えてない。できる、やる、できた、以上、おしまいね。え、それに比べてね、我々はまあいろんなことを考える。できるなんて言っちゃって、もしできなければ上司に怒られるじゃないか。そもそもこんな仕事を受けたあの上司がバカなんだ。お前もここに来て一緒に手伝いっちゅうねん。そうだそうだなんてね、ことを言っているうちに、障害者チームは煮出しが一つ終わっているというわけです。ねえ、冒頭のお腹が空いたっていう話も、この障害者チームの話もですね、当の本人は願望が実現したなんてね、これっぽっちも思っちゃいないですね。できると思ったことを淡々とやっただけですから、そもそもですね、願望実現なんて言葉が出てくるのはですね、心の奥では実現しないかもしれない、多分無理なんだろうななんてね、思っているんですね。ですから、なんとかの法則とか、願望実現セミナーとやらにですね、手を出してしまうわけですなんてね、偉そうに言ってるこの私もですね、過去に2度ほどうん十万っていうね、大金をはたきまして、ほにゃららセミナーみたいなね、ところに参加しておりました。さて、その結果はね、実現しないかもしれないっていう思いがね、ちゃんと実現するんですね。素晴らしい、素晴らしくないですね。本当に、2回も行っちゃったみたいな話なんですけども、さてですね、 Y さんの質問の中にありました、宣言をし自我が抵抗している観念を浄化すればそれは起こってくるということですが、ねこの宣言ということはですね、先ほどのできるっていうやつなんですね。できるって宣言して淡々と実行する。まあ言葉にすると簡単なんですけども、私たちはなかなかそうはいかない、ね、これはね、実際に宣言していただくとですね、よくわかるんですけどもね、宣言した後にね、必ず頭の中で自我がブツブツと言ってくる。いや、多分無理だね、世の中そんなに甘くないもん。でも、もしかしたらこの願望を実現させてくれるですね、魔法のようなものがね、どっかにあるかもしんないぞ、とりあえずインターネットで探してみればなんてね、そんな感じ、ね、そもそもね、自我っていうのはね、鼻から否定してくるんですね。できるという宣言に対して、いや、あんたには無理だって言ってくる、ね、そこに自己否定というね、強い思い込みがあるわけで、これがね、抵抗勢力になってるんですね。なぜ自我はこんなに固くなに否定してくるのか。それはですね、 まず先にですね、できなかった時のことを考えているからなんですね。ね、できるなんてね宣言して、もしできなかったら相当痛い、高いところから落ちるようなダメージを受けてしまう。だったら最初から高いところに登らないでおこう、ね、失敗して自己否定するんだったら最初から自己否定しとけばいいじゃないか、ガッハッハッハッっていうね、そんな感じなんですけどもね。お、自我ってなかなかやるじゃんみたいなね、感心している場合ではないですよね。自分がね決めた目標を達成するにはさっさとやるべきことをやる、ね、それしかないんですけどもね、自我がブレーキを踏んでいるのでなかなかね一歩が踏み出せない。うん、なんかいい方法ないかな。そりゃまあとりあえず願望実現セミナーでも行っとこうかね、そんな感じ。やれポジティブだ、やれイメージだなんてねことになるわけですね。なんかねこの今の日本の政治のような感じですよね。衆議院を通過した法案がですよ、与党が過半数割れしてますから参議院には通らない。ですからいろいろと策略を練ったりあれこれ根回しをしなければいけないね、よく似てますでしょ、ね、でもねそんな、そもそもですよ、そんな複雑な問題ではないね、できる、やる、できたね、それだけなんですね、超シンプル。もちろんですよ、なかなかうまくいかないってこともあるわけで、でもね流れは同じなんですね。できる、やる、できない、やる、できない、やる、できたね、一緒ですよね、うん、できなくてもやれゃいいんですから、ね、問題はできないということではなくてですね、できないことを想定している自我なんですね。はい、さて後編ではですね、心と体を一つにする宣言のテクニックというのとですね、もうほとんどの方が勘違いされているご縁の話などなど、そういうこの願望実現、なぜ願望は実現しないのかっていうね、からくりに迫ってみたいと思います。はい、今日はこの辺でいかがでしょうか。それではまた次回。